ですが、この地上に起こる33年のご紹介などは本当に取り足らないほど短いものであったに違いません。まあ、その短いイエス様のご紹介の中で一番大切なことは一体何だったのでしょうか。前に話したようにイエス様の苦難です。イエス様の死です。イエス様は生きるためではなく死ぬことができるために生まれたのです。死こそがイエス様のこの世に来られた唯一の目的でした。イエス様は何回も何回も自分の死について話されたのです。私は代わりに死ななければあなた方にとって救いの道は存在しない。私は代わりに罰せられなければあなた方の生涯は真っ暗闇です。けど、喜べ。私は犠牲になればあなた方は安心して生涯に向かうことができる。死は決して決して終わりではないとイエス様は何回も何回も言われたのです。まあ、我々の、まあ、学びたいと思うマルコ伝という本はもちろんマルコによって書かれたものです。このマルコは、まあ、マルコ・ヨハネという、まあ、二つの名前を持っていたのです。マルコという名前が何を意味しているのかちょっとわかりませんけども、彼の二番目の名前ヨハネという名前の意味は、主、恵み深い。主なる神は、恵み深いお方である。本当に素晴らしい名前なのではないでしょうか。まあ、聖書は、特に彼の母親について、いろんなことを言っているんです。まあ、聖書は母親たちのことを非常に大切にするんです。例えば、イスラエルの王様についていろいろなことを書いているんですけども、いつも彼の母はこういう人であると書いています。父親について何も書いてない。やっぱり今ね、母親の役目は考えられないほど大切なのではないでしょうか。父親の影響よりも母親の影響の方がずっと強い。まあ、聖書はこのマルコの母親についていろいろなことを言っているのです。まあ、彼女の名前は、まあ、マリアだったのです。そして、まあ、父親について何も書いてないけど、おそらくね、まあ、亡くなったじゃないでしょうかね。マルコは小さい時、亡くなったに違いない。ですが、母親についてしか書いてないんですけども、まあ、彼女は、まあ、財産家だったかもしれない。少なくても大きな家を持っていたのです。そして、まあ、彼女はイエス様を、まあ、信ずるようになっただけではなく、イエス様に従うようになった弟子でした。まあ、イエス様のいわゆる最後の住み越しの祭りの時は必ずこのマルコの実家で行われたのです。まあ、彼は結局クリスチャンホームに育ちました。イエス様はこの若いマルコの家にしばしば出入りされたのです。ですが、彼は幼い時にイエス様をその目で見、イエス様の声をその耳で聞くことができた、まあ、幸せな青年でした。使徒行伝中二章の中二節ですね。まあ、前に読みました箇所ですね。中二章の中二節、こうと分かったので、ペトロはマリコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。まあ、だからまあ、小屋ではなかった。大勢集まったからです。結局、 このマルコの実家とは、まあ、初代教会の、まあ、集会場のようなものであり、まあ、避難場所でもあったのです。まあ、そのような家庭で育ったマルコは、子供の時から親しくイエス様を見る機会を持ち、また青年としてもイエス様に親しく接する機会を持っていたわけです。イエス様は彼の住む家にしばしば出入りされたに違いないですから、イエス様を待ちわうことができ、イエス様の言葉をその耳で何回も何回も聞くことができたんです。まあ、彼はこういうふうに青年としてイエス様を見たり、イエス様が話すのを聞くことができたわけで、まあ、彼はイエス様から非常に、まあ、大きな影響を受けたに違いない。まあ、聖書によると、おそらくこのマルコがイエス様と共にゲッセマネまで行ったのです。弟子たちはみんな逃げちゃったんです。まあ、2、3人ついていたんですけど、彼はもしかすると最後までいたかもしれない。けども群衆が押し寄せてきたとき、彼はまあマントを脱いで、まあ、逃げちゃったんです。裸で。まあ、彼はそういう臆病者だったんです。マルコでの14章の51節、まあ、彼の自分で書いたことですが、このマルコでにしか書いてないから、やっぱり自分のことだったに違いない。マルコ伝14章の51節。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。英雄的な行いじゃない。マルコの落ちて当たるバナバも、まあ、彼に強い影響を及ぼしたでしょう。まあ、ある時このマルコは自ら、まあ、奉仕に立とうと決心し、まあ、パウロと、バナバの大伝道旅行に加わりました。中二章の使徒行伝に戻りまして、使徒行伝の中二章の25節、任務を果たしたバナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたとあります。結局このマルコとは若い時に熱中してバナバやパウロと一緒に、まあ、伝道旅行をしていました。まあ、各地で主の御業を目の当たり見て旅を続けましたが、けどその旅とは決して楽なものではなかったんです。飢えもあったでしょう。身の危険にもあったでしょう。ある時からはもう嫌です、十分です、まあ苦しさに耐えかねてパウロとバナバから離れてエルサレムへ逃げ帰ってきたと聖書は言っているのです。結局もうダメなものでした。一度イエス様を信じたのに、イエス様のために行きたいと思ったのに、途中でやめて帰っちゃったんです。イエス様は次のように言われたことがあるんですけども、ルカでの9章62節。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。まあ、マルコはそういうものだったんです。もう信頼的な男です。自分のことしか考えられなかった。すぐ諦めて帰っちゃったんです。もちろん彼は後ろを見ただけではなく、本当に逃げた。その後、マルコは一体どんな具合に考えたことでしょう。まあ、平安がなかったことは確かです。喜びもなかったでしょう。私は裏切った。本当にダメなものです。 私のためにパウロとバナバは争いを起こしてしまった。私のためにパウロとバナバは共に働くことができなくなってしまったと、彼は必ず非常に自らを責めたに違いない。使徒行伝の中で書かれています。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキポスに渡ったうんぬんと書かれています。まあパウロとバナバについてはっきり言えることとは、彼らは聖霊に使わされたものでした。マルコについて言えないことです。彼らは聖霊に使わされたものではなかったのです。主に召し出され彼らは伝道したなのではなかったから、途中でダメになったのは決まったことじゃないでしょうか。自分勝手に私は行く、私は主のために働くと思っても結局うまくいきません。しかしまさにこのことを通してマルコは、まあ、国境で別の主に仕える者に出会ったのです。すなわちペトロです。彼はもちろんペトロを知ることによって福音を聞いたのです。どういう福音を聞いたかはっきりわからないけど、必ず主は恵み深いということを聞いたに違いない。まあ、彼は結局マルコという男はペトロによって導かれるようになりました。ペトロの書いた手紙を見ると、まあ、証明されているのではないかと思います。ペトロ第一の手紙の5章13節です。421ページになります。ペトロ第一の手紙5章の13節です。バビロンにいるあなた方と共にあらばれた父親がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。まあ、ペトロはここで私の子マルコと言ったのです。パウロはよく、まあ、テモテについて同じ表現を使ったのです。私の子であるテモテ。まあ、テモテはパウロによって導かれたからです。まあ、マルコも間違いなくペトロによって導かれました。つまり主はダメになったマルコを捨てないで別の形でマルコを導いたのです。まあ、このことによって先ほど述べたエホバ主なる神は恵み深いお方であるということを、まあ、体験的に知るようになりました。マルコはただ単に主のことについて書き記しただけではなく、自分の体験として主イエス様を知るようになり、そのことを、まあ、マルコでの手をして証ししたのです。まあ、イエス様が私たちと出会うことを望まれるときには、まあ、主の命が我々の命となり、主イエス様の体験が私たちの体験となります。したがってイエス様のことについていろいろと語ったり話したりすることが大切なのではなく、人々が我々を通してイエス様ご自身を知るようになることこそが大切です。まあ、確かにマルコは主イエス様と親しく交わり体験的に知るようになったんですけど、その後で試されることが必要でした。そのように我々の信仰はいつも試されているのです。すなわちその信仰が本物かあるいは偽物か主は試されます。そのためにどうしても諸困難が必要とされます。まあ、マルコはこの困難に直面したときダメになりました。 しかしながら私たちがダメになり、いかに不真実であっても主は常に真実です。ですからマルコも回復されました。バナバは、まあ、彼の甥であるマルコを愛し、まあ、彼に一番良いことをしてあげたいと思ったに違いない。マルコはお家であるバナバのために夢中になりましたが、イエス様のためにはそうではなかったようです。聖書を見るとマルコはバナバやパ